んにちは、ヘバラギです。第144回目の放送はインビザライン矯正のすすめというテーマでお話をします。はい、歯列矯正のお話ですね。2021年の1月、ちょうど2年前かから2022年の7月、去年の夏の1年半の期間で歯列矯正をしてました。で、今はもう完了した状態で、夜寝る時だけマウスピースをはめて、寝るっていうようなことをやってます。で、すごくこれやってよかったので、お話ししてみようかなと思います。で、そもそもインビザライン矯正とは何ぞやなんですが、調べましたところ、アメリカのアラインテクノロジー社っていうところが、独自に開発した、マウスピースを使った歯列矯正の、手法の一つです。で、透明でこう目立たないマウスピースっていうのを1日、20時間以上かな、ちょっとここ歯医者さんによって時間どれぐらいっていうのを変わるんですけど、1日の大半の時間を装着してねっていうことで、10日周期ぐらいでマウスピースを交換していって、どんどんどんどん歯を動かしていくよっていうような方法になってます。で、メリットとしては何を言ってもやっぱり目立たないっていうところですね。いわゆるワイヤー矯正、ずっとあったようなあのやり方って、もちろん裏でつければ目立たないっていうのはあるんですけど、表でやると、いかにも矯正してますっていう見た目になってしまうっていうところなんで、ちょっと写真とか撮ったらすごく分かりやすいっていう感じで、裏でやるにしてもやっぱり裏でやると途端に値段が上がるとかっていうところもあるので、そういったワイヤー矯正のデメリットっていうのを、メリットに変えたのがこのインビザライン矯正だと思ってます。で、デメリットで言うと、そもそもこのインビザライン矯正を取り扱ってる医院がちょっと少ないかなっていう印象です。で、あとは食事の時の、取り外しっていうのが面倒で、やっぱり1日20時間とかっていうのをつけていないといけないので、ご飯食べる時は外して、で、また食べ終わったら歯を磨いて、またはめるっていう、この工程がですね、結構めんどくさかったですね。で、日によってはもうめんどくさいからそのまま外しっぱなしにすることも中にはあって、あんまりこれをしすぎるとやっぱり歯が思うように動かないので、矯正の期間が伸びたりとか、そういうことになってしまいます。はい。慣れるとルーティン化するのでそんなになんですけれども、一応デメリットとして挙げられる部分はそんな感じです。で、私がこのインビザライン矯正をやることになったきっかけはですね、今回2回目の矯正だったんですよね。1回目が小学生の時に、小児矯正をしてました。で、当時、生えてきた大人の歯がですね、上の歯の前歯がもうめちゃめちゃすきっぱで、根元からもう歯と歯がくっついてないみたいな、上の2本がもう超隙間でができた状態で生えてきてガタガタだったんですよ。で、八重歯もすごかったのかな。なので、前歯の多分6本ぐらいだけワイヤーつけて、綺麗に並べ替えをしました。で、多分小学校5年生ぐらいで始めて2年ぐらいで終わったのかな。で、その後中学生ぐらいの時、矯正が一応終わってから、寝る時にその固定器具を一応2、3年つけてねっていう風に言われてて、つけてたんですけど、もういいかみたいな感じで、多分中学生のどっかのタイミング、2年ぐらい経ったタイミングでもうつけなくなったんですよね。で、それをつけなくなってから以降、なんか徐々にこう出っ歯になっていったんですよ。前歯が突出していったって感じで、なんかかなり歯の噛み合わせも良くなくて、上と下でこうずれてるって感じだったんですよね。並びは決して悪くない、そのガチャガタって感じではないけど、上と下でずれてて、上の歯がすごくこう前に出てるっていう状態だったので、なんか2回目の矯正を悩んでるとかっていうと、別に歯全然並び綺麗やんとか言われたりしてたぐらいでした。ただ横顔がやっぱりいわゆる口ごぼっていうような、口がこう前にちょっと出てる感じの見た目だったり、あと上の歯と下の歯がすごいずれてたので、ピザとかね、薄い食べ物が前歯で噛めないんですよ。わかりますか？前歯が上と下でずれてるから、薄い食べ物を挟むと歯で噛めなくて、ピザだったら上の具だけをかっさらって持ってっちゃって、そのパン生地の部分が残ってしまうみたいな そんなことになってたので、まあ、なんだろう。そういう、こう、見た目以外のところでも若干、影響はあったのかなっていう感じです。で、まあ、そんな悩みがありながら、ずっと矯正したいな、したいな、と思っていて、社会人の1年目の終わりに、インビザライン矯正を開始しました。で、上の歯のね、4番目、犬歯の隣の、まあ、2つの歯を2本抜いたんですよ。で、最初、その、まあ、結構目立つところ、なんだろう、奥の、親知らずとかじゃなくて、普通に3つ目の歯なんで、抜いたら割と、歯抜けちゃんみたいな、本当に歯がないな、この人、みたいな状態でスタートして、で、半年ぐらい経った頃には、その歯抜け感も、あんまり目立たなくなるぐらい、こう、前歯がどんどん後ろに詰まっていって、最終的に、1年半で終了したって感じです。もともとは2年から2年半ぐらいかかるかなって言われてたんですけど、まあ、きちんと動いてくれて、思ったよりだいぶ早く終わったって感じですね。で、まあ、終了した今はですね、もう出っ歯っていうのは全然なくて、割と綺麗な E ラインになったなっていうふうに思ってます。で、もともと結構歯茎がすごい出るタイプの、顔だったんですよ。で、まあ、今も出るは出るんですけど、だいぶその歯自体をちょっと上に持っていって、歯茎の出る部分を少なくしてほしいっていう風なことを言ってたので、このいわゆるガミースマイルっていうのもちょっとマシになって、鼻から下が全体的にシュッとしたなって感じです。はい。で、ちょっとまあ余談なんですけど、ただ私がもともとこう、まあ、Eラインできたって言っても、顎そのものがすごい後退しているタイプで、めっちゃ小さいんですよね。なんで、まあ、歯列矯正だけでは顎を出すっていうのはできなかったので、もっと綺麗な横顔になろうと思うと、顎を出すためのなんかボトックスとかヒアルロン酸とかを、まあ、打つみたいなのをやる必要があるかなと、まあ、やりたいなと思っています。はい。で、まあ、この矯正のところですね、費用は一応全部含めて80万円ぐらいです。月に1回通ってたんですけど、それがまあ1000円ちょっと、1200円ぐらいかな、を毎月払ってて、そういうのも細々したものも含めて、だいたい多分80万円ぐらいでした。で、これは安い方なんじゃないかなと思います。地域によるかもしれないんですけど、大阪当時いた時は何件かカウンセリング行って、やっぱり100万は超えますっていうところも全然あったし、そうですね。で、抜歯すると追加料金がかかるから、まあ80万90万いくよっていうようなところもあったり、けど私の決めた歯医者さんは抜歯で増えるとかもなく、この価格で一応5年保証があると、5年以内だったら何回でも追加料金なしでやり直ししますよって言ってくれてたところなので、そこに決めました。まあ、結果開始して今2年経ったんですけど、まあ東京に引っ越してきたっていうのもあって、やり直しっていうのはちょっと、もしかしたらしないのかなとも思ってます。でも何かあった時に、やっぱもうちょっとここがっていう時にお金払わずできるっていうのはすごい安心につながりますよね。はい。で、まあ、この80万円って金額、まあ、大きく2回に分けて払ったんですけど、社会人1年目2年目にしてはすごい大きな高額な投資だったなってやっぱり思います。ボーナスを全部つぎ込んでその半額の支払いに当てたりとかしてたんで、ちょっとまあそういう意味では勇気のいることだったんですけど、すごくやってよかったなと思ってます。で、まあこれ結果論たまたまなんですけど、まあなぜか思ったより早めに結婚することになったので、そんなことをそもそも想定してたわけではないんですけど、結婚式っていう、まあね、女性の中では一大イベントを迎える前に歯列矯正して綺麗になれてよかったなとめちゃくちゃ思ってるので、もし悩まれてる方いらっしゃったら、何かの後押しになればいいなと思ってお話をしてみました。はい。ということで、インビザライン矯正のすすめというお話をしてみました。最後まで聞いていただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあね。